足立病院和田裕子がお送りいたします。第4土曜日の足立カフェは美と健康をテーマに、皆様が健康に美しい毎日をお過ごしいただけるような情報をお届けしたいと思います。足立病院は創立以来100年以上の間、女性の一生涯の健康を見守るパートナーでありたいと考えてきました。これからもその思いは大切にしていきたいと思っています。不妊治療も特別なことではなく、ライフサイクルの一部分として捉えています。今だけでなく、これからもまでを考え、ご夫婦の願いの実現に貢献していきたいと考えています。今回は不妊治療センター廃培養子長の小浜奈美さん、医療コンシェルジュの岡本陽子さんをお迎えして、不妊症をテーマにお話をお伺いします。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず小浜さんは廃培養子として足立病院の不妊治療センターで勤務なさっていますが、どのような内容のお仕事なのでしょうか。
廃培養子っていう言葉を皆さんあんまりご存じないと思うんですけれども、
はい、
体外受精っていうのは聞いたことある方もいらっしゃるかなと思います。でそれもまあ聞いたことないっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
なんとなくしかちょっと
体外受精ってもその字の通りなんですけれども、
はい、
体外で受精をさせて体に戻していくっていう感じなんですね。で、それの実際廃培養子っていうのはどういう仕事をするかと言いますと、
はい、
患者様から採取した卵子、それから精子を、まあ、受精させて、
はい、
でちょっとだけ育てまして、で子宮の方に戻っていくまでの間を、まあ、体外で培養するっていう仕事なんですね。
はい。
で、まあ、英語で言うとエンブリオロジストっていうんですけれども、
はい、
まあ、卵子と精子がくっついて一人の、まあ、赤ちゃんに育つ前の胚ってあるんですけど、その胚を、まあ、育てていく仕事っていうことになりますね。
はい。はい、それは人工授精とはまた違う。
それはね、もうなんかよく間違えられるんですけれども、はい、全然違うんですね。はい。で人工授精っていうのは精子をもう体に入れてあげるだけの人工的に受精させる、その受精っていう漢字も違うんですけれども、
はい、
人工授精の受は手辺がついて授けるっていう方の受なんですね、
うん、はい、
で体外受精っていう方の 受精は受ける精子になって、
受精手辺がなくて、
うん、受精を体外でするっていう、まあ、もう全然違う治療なんですね。でこの治療 もう今ではもうすごく一般的な治療になってきてまして、
はい、
昔私は実際のところね、この仕事を始めたのがもう20年以上経ちます、
はいはい、
で20年前はやっぱりまだ体外受精って言ったら試験管ベイビーって聞いたことないですか、ね、
あります
試験管の中で育てる、
はいはい、
SF のような世界でしたよね当時。
そうなんですよ、うん、でそう言われてたんですけれども、それですごく特殊な治療みたいな感じだったんですけど、もう今は何人に1人やったかな、今ねもう60人に1人ぐらいの赤ちゃんがもう体外受精でできた子って言われてまして、だからもう、まあ、もうちょっとしたら多分クラスに1人は体外受精でできた子みたいな、もうすごく一般的な治療になってます。
そうですね、体外受精でできた子がもうすでに自分でもお子さん産んでるっていう。
そうですそうです。私が20年前にし始めた頃はまだね、日本でも東北大学とか京都大学とかで、まあ、され始めて、
はい、
まだ研究段階な感じだったんですね、はい、それがもう今やもうクリニックとか、まあ、こ うちみたいな不妊治療センターみたいなところで、もううちでも去年、まあ、1200件ほどしてるんですけれども、
はい、
もう本当にもう毎月100人ぐらいするような、もうそういう治療になってますね。
あ、そうなんです。1日にしたら何名ぐらいの方が、
うちの病院ではもう多い時だったらやっぱり10人ぐらいしたり、まあ、うん、でもそうですね、月も120人とかしてるんで。
あ、そうなんですね。
うん、もうすごくもう普通の治療です。
あ、
で
なるほど。
そうですね。で昔はね、体外受精でできた子供っていうのをすごい隠してで、
うん、
でされてた患者さんとかも多かったんですけれども、
はい、
もう今はもう、まあ、不妊自体が結構なんていうんですかね、 子供ができなければもう早くちょっと病院に行ったらっていうような時代になってきたんで、あの結構体外受精ももうできんにやったら早く受けたらみたいな、そういう風になってきてます。
ちょっと感覚が変わってきたんです ね、
芸能人とかがああやってマスクを大っぴらに言ってくれるっていうのもすごいいい影響なんでしょうね、
芸能人の、ね、人でも結構受けてはるとかね、はいはいはい、そういうのもあるんで、ただ全然その不妊症とかと縁のない方からしたらどんなことをしてんやろうって多分思わはると思うんで、はい、まあ、実際あのどういう人にしてるかとか、
はい、
培養士として、まあ、どんなことをしてるかとかを、はい、まあ、あのまあ、ちょっとだけ、
そうですね、
お伺いしましょうかね、
はいはい、ではちょっとここで1曲お聴きください、うん、This will be、不妊症なんですが、あの赤ちゃんがあの欲しいと思われてご夫婦あの、はい、いらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、どのタイミングであのご相談にあの一般的には来られるものなんでしょうか。
一応ね、あの赤ちゃんが欲しいなと思って2年ぐらい経ってもできない方が、うん、まあ、一応妊娠という定義には入るんですけども、はい、最近はあの年齢のあの結婚年齢が結構上がってますよね、うん、
はい、
とか、まあ、不妊治療に対する認識も皆さん増えてらっしゃるんで、はい、結構早いうちからもう2年経たないけれども自分でチャンスを持ってもなかなかあのできないなっていう場合はもう結構早めにいらっしゃいますね。
なるほど、はい、そうですね、まあ、私的にはちょっと2年っていうのは結構そんなあっという間っていう感じがするんですけども、
あ、そうですね、ただ例えば35歳超えて、まあ、はい、うちの病院でもあの院長が本とか出してますけれども、
はい、
やっぱりちょっと焦ってらっしゃる方とかもいらっしゃるんで、まあ、で確かにね、胚培養士として卵を見てますと早い方が妊娠はしやすいので、はい、赤ちゃんが欲しいなと思ったら早めに来てほしいのは来てほしいんですね。
あ、
と言いますのはね、あの卵巣に卵卵子って持ってるんですけど、
はい、
これって胎児の頃から持ってるんですよ。
あ、自分がもう生まれた時から卵を持って、
ね、生まれる前から持ってるんですよね。だから20歳の人の卵子と40歳の人の卵子は倍違うんですよね、
はい、あ、もう増えることはないんですか。
ないんですよね。だからあの、まあ、古くなるって言ったらちょっとあれなんですけれども、
はい、
やっぱりあの早い方がフレッシュなあの元気のいい卵が取れるので、
あ、じゃあ次々のこう排卵のたびにどんどんどんどんこう卵が減っていってる、
う
ん、
そうですね。ただもともと持ってるのが何万個って持ってるので、うん、まあ、そのうちの1個2個なんでね、そんなにあのすごい減っていってるわけじゃないんですけれども、あの持ってる期間が長いほどやっぱり老化って言いますかね、
はい、
あのやっぱり変質していく場合もあるん であの年齢がやっぱりいくと急いでくださいっていう話はしてますね。
あ、まあ、あのリミットって言ったらちょっとあの悲しいことになっちゃいますが何歳ぐらい。
どうやろね。でね、今体外受精の世界で結構やっぱり40歳以上の人が増えてるのは確かなんですね、うん、で私昔はそうですね、40歳以上の人はもう治療しませんって言ってた病院もあるぐらいだったんですけど、いろいろ技術がまあ進歩してきまして、今ではまあ卵が取れる限りの方はあの、はい、お受けしてるんですけども、はい、でもやっぱり42歳から3歳ぐらいでちょっと卵がだいぶ元気なくなったりとか、また40、そうですね、4歳、うん、もうだんだんやっぱり勢いがなくなるんで、もう早いうちにあの治療をってことにはなるんですけども。
そうなんですね。
卵を凍結っていうのってよく聞くんですけど、うん、それは、はい、卵だけでもいいんですか、凍結は。
それがね、あのそれもできるんですけども、はい、ただ卵子ってね、あの細胞がすごい体の中で一番大きいんですね、
はい、
100マイクロってね 0.1 ミリあるんですよ、はい、で大きい細胞ほど凍結難しくて、
は
い、で実際はあの受精した胚ですね、
はい、
精子と卵子が受精した胚の方が強いんですよね、
はい、
だから基本的にはその受精させてちょっと育てた肺を凍結するっていう、まあ治療にはなってるんですけど、
ね、なるほど。ということはやっぱり相手あっての凍結になるんですね。
そうですね。
はい、あそうなんですね、うんうんまあ、私は精子が凍結できる
精子はフレッシュなんですもんね
精子も凍結はしたりしてるんですけどただあの精子あの男性側はね作り出してるんですよ、はいまあ、だから例えば60歳70歳の人でも子供はできる、
ね、そうですよね、よくあの若い奥さんで妊娠されてますもんね
そうですね
そうですね
で実際ねなんかまあ体外受精ってどういう人がするんやろうとか多分皆さん、はい、あの思ってはると思うんですけど、はい、不妊のその原因ってもう様々なんですよ例えば、はい、卵ができにくいそのホルモンが何か異常があるとか、はいうんまあ、そういう方はもう体外受精をするまでもなく例えばまあ先生に見てもらってホルモン剤をちょっと補充してもらうとか何かあの高いホルモン型を低くするとかそういう感じで自分の力で排卵させてでまあ普通の夫婦交渉で妊娠される方 もうたくさんいらっしゃいます、はいまあ、そういうホルモン環境とかあの卵巣の方の、ね、機能が悪い方っていうのは多いですしあとね子宮内膜症っていうのも最近増えてます、うん、それもね不妊の原因になるみたいなんですけども、うん、なんかね、まあ、原因は分かってはっきりは分かってないんですけども、はい、例えば欧米化してますよね今日本の食べ物とか
もそうですねちょっと太ってる方が増えてきて、はい、
でなんかそういうのとかあとねこうあの結婚の時期っていうのが遅れてきてるので、うん、昔って前言ったら若いうちに結婚して子供をたくさん産んだので、うん、生理のある期間って短かったんですよね、
はい、
それがあの今は高学歴になってバリバリみんな仕事をして、はい、毎月毎月生理がありますよね、はい、でやっぱりその内膜症になる可能性っていうのが増えていってるんですね、はい、でそれは何が原因か分かってないんですけどもちょっとお腹の環境が悪くて受精しにくいんじゃないかとか、はい、卵の育ちが途中で何か悪い物質が出てるんじゃないかとか、
はい
なんかそういうのも言われてますし、うん、あとねなんか若い方で今増えてるのがクラミジア感染症って聞いたことあります、はいはいうん、あのまあ性行為感染症の一つなんですけど、はい、そういうのに感染することによって、まあ、卵管炎を起こしてしまうんですね、はい、で卵結局あの皆さんご存知じゃないかもしれないんですけれども卵子っていうのは卵巣から飛び出まして、
はい、
卵管に取り込まれるんですね、はい卵管って管ですね、
はい、
でそこに取り込まれて精子が来るのをちょっとだけ待つんですね、はい、でそこに精子が来てくれたらその卵管の中で受精して、
はい、
受精した胚が子宮の方にコロコロコロっとこう転がってというか卵管 の専門の力もあるんですけど子宮の方に転がってきて、まあ、子宮にくっつくとうん、
はい、
ただクラミジアとかそういう感染をしてしまうとそのちょうど通り道ですよね卵子が受精する場所であったり精子が来てくれる場所であったりその転がっていくそこが炎症によってあの詰まってしまったりとか
障害ができてしまうんですね
そうそうだから妊娠できないんですよねその通り道が詰まってしまうんでねで体外受精はもともとその卵管の役割をしてるんで、
はい、
そういう卵管に障害がある人にまあっていう治療で、まあ、できたのが元々なんですね体外受精って例えば子宮外妊娠とか聞いたことありますか、
は
い
は
い、
あります
本来子宮の中で、まあ、妊娠着床して妊娠していくんですけども、
はい、
それが、まあ、何かのあれで卵管で着床してしまって卵管で育ってしまう、はい、ただ卵管って細いですので、はいまあ、ここで育つことはできないので、はいまあ、手術して取っちゃうんですね、はい、だから卵管がなくなっちゃうともう妊娠できないですよね、うん、通り道がない、
はい、
でそういう方とかを救うために体外で卵管の代わりをして受精させて分割させて子宮に戻してあげるっていうのが、まあ、体外受精の元々なんです。
元々なんですね。
でそれからどんどん応用されて、はい、例えば精子がものすごく少ないと、
は
い、で最近なんか要環境ホルモンがとかいろいろ男性
側の、はい、精子の数がものすごい減ってるって聞きますよね。
そうですね、
はい。
で実際私がその20年してますけれども、はい、減ってるような気がします。
実際なんかもう標準のデータそのものが下がってますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。で、そういうので、まあ、減ってる。あとストレスとかでもね、やっぱり男性は男性ですごくやっぱりそういうストレスに弱いので、はい、それですごく数が減ったりという人もあるんですね。 で、まあ、あの精子が少なくて、本当だったら精子は膣の中に出たらそこからずっと泳いで子宮の中を泳いで卵管の中を泳いでいかないといけないんですけど、うん、それが本当だったらもう何億匹っていうんです何億個がずっと泳いでいって、はい、まあ、最終的に卵子の近くに何匹かがたどり着くんですけど、それが少なければいけないんですよね。
で、その流れでもう死んじゃう
じゃあそうですね、ですね、あの最後まで到達できなかったりとかするんで、で体外受精っていうのはもう結局卵の横に精子を泳がせてあげるので、はい、バイパスできるんですよね。だから数が少なくても受精できるんでっていうので、うん、精子の少ない人にも適用になってますし、
はい、
あともう極端な話精子が全くいない人っているんですよ。
全くですか？
あの精液中にねいないんですね。で、まあいろんな原因あるんですけど、はい、例えば精巣の中では作られてて、はい、でも通り道が詰まってて射精した中にはいないという人もいはるんですよね。だからあの今までだったらそれでもう精子がいないからって無理だったんですけど、うん、 それが今度あの精巣から精子をねちょっとこう取ってきてもらって、はい、泌尿器の精子に取ってきてもらって、はいはい、で精子になってやっとこでまだ泳ぐ力があるかないかみたいな未熟な精子だったりもするんですけど、それを一匹捕まえて卵子の中にこう入れてあげるんですよね、細いガラスのピペットで。そうすると受精して分割して普通に育っていくっていう。
それは顕微鏡の、
あ、そうですそうです。
顕微鏡でもものすごい技術ですよね。それって どうなんですか。やっぱハイバイヤー養子さんのそういう技術のレベルによってっていうのあるんですか。
なんかね、多分すごいなって皆さん思われると思うし、はい、実際テレビとかでもこう卵に精子を一匹こうガラスで
イメージがあります。
刺してすごいなと思うと思うんですけど。はい、まあ、あれは練習すれば誰でもできるんですけど、
そうなんですか。
ただ私がその20年あれがねまだ20年も経たないですね、私が何年か十何年前ですかね、
はい、
に、まあ、どんどん開発された顕微授精 の、うん、あれなあの技術なんですけどね、はい、あの実際はあのガラスの、ね、細い針で刺しても卵子ってものすごく強いんですよ、いい卵子ほど、
はい、
で膜にもう破って精子を1匹入れてあげるんですけど、はい、元気のいい卵子はすぐにその穴を閉じてすごい今まで何事もなかったかのようにすぐ復活してくる、
新鮮なこう鳥の卵みたいな
感じですね。反対にやっぱ弱い卵とか卵子だと、はい、刺してあげても穴がなかなか修復される力がなくてもうダメになったりってこともある。本当にね卵子って結構強いんですよね。であの技術もすごいっていう感じはするかもしれないんですけど、はい、あのすごい遠隔操作でやってまして、はい、例えば右手を1センチ動かすと針が 0. 何マイクロ動くみたいな、なんかこうあのそういう顕微授精の装置があるんで、別にもあの思ったほどは難しくないんですけれど、はい、まあ、いろいろノウハウもあるので、まあ、うちの病院はいい感じでいけてるんですけどね。
それでできた肺は1個なんですか、うん、それか何個かを並行して、
あ、それはねもう患者さんによるんですけど、うん、体外受精そのものが一つで一個勝負になるとなかなかあの難しい場合があるんで、うん、卵巣が元気な方に関してはねちょっとね注射を打って卵をいくつか育てます、
はい、
でそれ誘発周期って言うんですけど、はい、でいくつか育てて取れるだけ取ります卵をね、
はい、
で例えば10個取れたとしますよね、で10個とも受精させて、でそれがまあ自然に受精できるぐらい精子がいる方はそれで普通に受精させ、はい、もう自然と同じ環境に置いとくんですね、精子をあのちょっと元気のいいのばっかり集める操作があるのでそれをして、で卵子の入ってるシャーレみたいなのの周りに泳がしてあげるんですね、
はい、
で一晩培養器っていうのがあるんですけど、はい、体の中と同じ環境なんですね、温度が37度で、
あったかいです
ね。で湿度とあとね気層って分かりますかね、酸素濃度と窒素の濃度と二酸化炭素の濃度、でその濃度を体の中と同じにした、まあ、装置があるので、
はい、
その中で一晩置いてあげるんですね。そしたら、まあ、精子と卵子にとったら卵管の中にいるのと一緒な状態、
はいはいはい、
で次の日に まあ、観察すると受精してると精子の核と卵子の核2つ見えるんです、
は
い、でその見える時期っていうのがすごい限られてまして、だいたい受精してね14時間から20時間の間しか見えないんですね。でその2個見えたのが今度融合してきて1人のその赤ちゃんの元になってきて、
はい、
まあ、1人の赤ちゃんに育てた胚になってきます、
ね、うん、興味深いですね
大変なお仕事ですね
でも、もう本当にね生命力はねその卵子と精子のなんていうんですかねその胚の力なんですよね、はい、であのすごい仕事やねとかよく言われるんですけど、はい、実際胚培養士はその精子と卵子の持つ力っていうかその受精した胚をいかにその体の中にあるのと同じいい環境を保ってあげるかっていうかね、なんかその外に出たことで元気がなくなったら困るので、あの体の中にいるのと同じ居心地がいい状態をいかに保ってあげるかっていう、それをまあ気をつけてやってるんですけどね。
ああ、なるほど。もう興味深くて話は尽きませんね
聞きたいこともいっぱいありますよね。
はい、で、あのちょっといろいろお伺いしましたが、あの岡浜さんが、まあ、胚培養士として、あの働かれてて一番やりがいを感じる時って
そうですね、やっぱりね実際こう赤ちゃんが生まれはって、ね、まあ、うちの病院の場合はお産まで見れるので、
はい、
あのやっぱりうまくいかれてね、赤ちゃんを連れてきてくれはる人がありますね。で培養士さん生まれましてありがとうございますって言ってくれはった時はやっぱりねすごい嬉しいですけども、ただ
卵の時から知ってるわけですよね
ただそうですね、なんかでもなんかすごいこう私たちがすごい特別なことしたっていうんじゃなくって、なんていうんですかね、居心地のいい環境をなるべく作れたかなっていうか、なんていうんですかね、あの別に私らが何かを手を下したわけでもなくて、その生命力のある胚が育ってくれたっていう感じですね。なんかうまく言えないんですけど、
お母さんとお父さんのお力です
ね。そうですそうですそうです、
はい、あとあの足立病院 の、 あの不妊治療センターならではの特徴など
そうですね、うちの病院の場合は、まあ、院長先生 の、まあ、あの方針もありまして、結構患者さんとこう喋る機会を与えてもらってるんですね、
はい、
あのクリニックによってはもう培養室の中にこもりきりで実際患者さんと喋るっていうのはないところもあるんですけど、はい、まあ、私たちの場合は体外受精をするって決まらはった時から実際こういう動きをしますよっていう話から、で、まあ、その方のなんていうんですかね、悩みとかも聞いたりとか、でお話しながら卵はこう育てますよとか、
ね、不安とかもありますもんね、
ねやり取りしてますね、
はい、ではですね最後にあの女性健診センター1階にあるんですけども、はい、こちらでも不妊治療を始められるあの前の方、また不妊治療中の方にあのおすすめのメニューがあるんですが、
そうですね、あの、はい、不妊治療中の方に、ね、おすすめというのがですね、あの皮膚科でやってますインディバという高周波を使った治療があるんですね。でこのインディバという機械が通常の温熱療法よりも、はい、もっとまたちょっと違ってまして、温泉だったりそういうんだと表面だけでとどまってしまうところを高周波を通すことで、はい、体の内部から温めることができるので、本当にあのその女性の冷えっていう大敵ですけどね、女性にとって冷えはそちらがもう体の内側から解消されるというメニューなので、あの1階の女性健診センターではね、そういったあの不妊治療の方にもぜひあの1回お試しいただきたいっていうインディバという
、ね、高周波治療へのなんか血流とか良くなりそうですね。
ものすごく多分良くなると、あと気分的にもね、そういうところでちょっとリラックスしてもらえるといいかなと思ってますんでね。はい、
はい、あと、乳がん検診もちょっとあのご妊娠されて、まあ、授乳が あると、まあ、しばらくの間、まあ、3年ぐらいですかね、ちょっと、しっかりした検診が受けられなくなりますので、
はい、
まあ、ぜひちょっと妊娠前に不妊治療中か、まあ、できたら不妊治療始められる前に
そうです、ね、
ぜひ一度受けていただきたいと、
不妊治療そのものが、ね、乳がん検診の、をお 乳がんをの、発症率を上げるっていうのは決してないんですけど、うん、はい、もしも妊娠してしまった時に、あ、もしも、ね、妊娠してしまった時にもしも乳がんがあったらそれを進行させてしまうっていう恐れがあるので、うん、ね、不妊の方には皆さん受けてくださいということでうちでお勧めしてます ね、
最近ね増えてます ね
多いですね、
はい、今日は胚培養士というお仕事についてお話をお伺いしました。足立病院不妊治療センターは月曜日から土曜日まで診療を行っております。また鍼灸サロンの併設や専門のインストラクターによる、体操ですね、ミニネックなど妊娠しやすい体づくりのお手伝いも行っています。詳しいご案内ご予約は足立病院ホームページ http://www.adachi-hospital.com か075-221-7431へお問い合わせください。それでは足立カフェ、来月もお楽しみに。